山崎さん、こんにちは。
こんにちは。
すいません、お待たせして。ちょっと遅刻しちゃいました。
いえいえ、
ちょっとなかなか今洗濯物が多くて、
あ、
やってたらこんな時間になっちゃいました。すいません。
洗濯物って毎日大変ですよね。毎日ですもんね。
毎日です。
これ本当休みの日がないんですよね、洗濯物には。
そうですね、今日は洗濯しませんっていう日はないですね。
ないですよね、
はい。
やっぱ新しい家を作っていく中でも、この洗濯物っていうのはとっても大きなポイントなんですよ。どこに干すか、どうやって干すかね。これはね、ちゃんとお話し合いをしていかないと後で困ってしまいますよ。
今こんなご時世なので、洗濯物が本当に多くて、
そう。
できれば理想としては2時3時ぐらいに取り込みたいんですが、そうできる時ばかりでもないんですよね。
そうですよね、
はい。
少し前までは洗濯物はまあ外で干すものっていうイメージがあったと思うし、
はい、
今ほど共働きの家族も多くはなかったと思うんですよね、
はい。
ましてや同居していると、まあおばあちゃんがまあ家にいるからとか、いうような家族も今以上にあったと思うんですけど、
はい、
今の時代って本当に核家族化していて、一つの家族で生活をしている方が多いし、
はい、
共働き で夕方5時6時じゃないと帰ってこないっていう方も多いですよね、
はい。そうですね、義理の母も仕事してますし、私の母も、そうそう毎日来られるわけではないので。
そうですよね。
そうするとどうしても。
そうなんですよね、はい。そうすると朝今日は天気がいいから外に干して行ったんだけど、途中で雲行きが怪しくなってね、っていうこともあると思うので、
はい、
新しい家作りの中で一般的に言えばサンルーム、まあ、洗濯物を干す場所っていうのをきちっと考えておいた間取りを作った方がやっぱりいいと思うんですよね、
はい。
例えば夜洗濯を回してもそこに干しておけばいい、で朝もまあそこに干しておけば雨のことは心配しなくてもいいし、花粉とかね、
はい、
やっぱり梅雨時期になると本当に雨が降らなくてもなんかジメジメとしてなかなか乾かないなんていうこともあると思うので、まあ、贅沢に日の当たる場所にサンルームを作れれば、まあ、そんないいことはないとは思うんですよ。木とか珪藻土の話があったけど、湿気を吸ってくれるような材料でサンルームとかが作ることができれば、
はい、
本当にそこでかなり乾いてくれるんですよね。あとは換気扇をつけたりするだけでいいと思うので、
はい、
そういう場所ができれば一番いいんですけども、はい、なかなかそういうスペースが取れない方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
ね。でだからまあリビングにちょっと干してみたりとかなっちゃうんですけども
まさにうちです、
でもやっぱりそうすると、はい、まあちょっとこう片付かないですしいつでも洗濯物の中で暮らすことになっちゃうので
もう洗濯物にダイブが子供に入ると困ります
ね。なのでココラボの家にも、はい、畳2畳ですけど小さなサンルームがあって、
はい、
そこに初めに物干し竿が備え付けられているんですけど、
はい、
決して日当たりのいい場所ではないんですけど、すごく風が通りやすい場所なので、はい、春から秋にかけてはもうそこに干しておくだけで本当乾いちゃうんですよね、でやっぱり乾かない時期もあるので、
はい、
そういう時は天気のいい日は外持ってってもいいんですけど、よく浴室を物干し場として使う方もいらっしゃいますよね、
はい、
で浴室換気乾燥暖房機、
はい、
それを、ちょっと違う場所のサンルームなんかにそれをつけて、乾燥室っていうんですかね、そういうのを考える方も増えてきましたよ。
なるほど、
お風呂につけるのもいいですけど、やっぱちょっと違う場所を作っておくのがいいと思うんです、
はい。
で、あとはタオルとか布巾とかちょっとしたもの出ますよね、そういったものもパチパチっとそこに干しておけば乾いたりするので、
はい、
やっぱなんか最近の日常にはこう必要不可欠な場所だなって感じますよ。洗濯機って皆さんどこに置いてますかね。
ああ。浴室の隣の、
まあ、脱衣と言われる部屋に大体皆さん置いてますよね、はい。でそこに今度も逆に洗面台なんかも一緒にありませんか。
あります。
ありますよね、
はい。
大体洗面化粧台と洗濯機がワンセットで並んでというパターンが最も多いと思うんですよ、
はい。
ただこうすると洗面を使いたいときにはそこに行かなくちゃいけない。で洗濯機の周りって決して整ってませんよね。脱衣かごがあったり、もしお客さんがちょっと手を洗いたいなんて言った時には、
はい、
洗面の場所としてもあんまり適していないと僕は思うんですよ。
確かに、
ですので洗面台を違う部屋に持ってったり、はい、もしくは洗濯機を違う部屋に持ってって。
あ、それは発想になかったです。
例えば2階にもしサンルームがあれば2階に洗濯機を置いておく、はい、そうすると1階で服は脱ぐわけですけど、
はい、
洗濯すると水に濡れるわけですから重くなりますよね、
はい。
それで2階の階段を上がって干すよりはまだ軽い段階でカゴに入れて2階に持ってそこで洗濯機で洗って洗濯から出たらそのまま干すというようなプランも考えると楽になる方もいらっしゃいますよね。
水回りって全部まとめなきゃいけないと思ってました、
うんうん、まあ、まとめるに越したことはないんですけど、
はい、
まあ、洗濯機一つですから、ええ、それはあの自由に行くのもいいと思いますよ。
うん、
昔はねキッチンの冷蔵庫の隣なんてこともいましたよね。結局やっぱり家事を最短でやろうと思うと、
はい、
家事をやりながら洗濯機回したいっていう、一昔前には外でしたもんね洗濯機って
そうです、あのもともと建て直す前の実家は外にありまして、
外にありましたよね、
だから夜中絶対に回せなかった
です。そうですよね、まあ、今は全自動洗濯機が当たり前になったので、
はい、
あの入れておけばあとは待ってるだけだったんで、昔はもうね二層式ですから、
はい、
洗ってまたこの脱衣に移動するとかいうのがあったので、
はい、
多分そういう外とか、だったと思うんですけどね、
はい、
家電もいろいろと変わってきてるので、
はい、
あのちょっとこう固定観念を捨ててあの洗濯機の場所を今一つもう一回考えてみるっていうのもね大事だと思うんですよね。共働きしてるお母さんの意見を聞くと、
はい、
やっぱりあの家に夕方5時6時に帰ってきたら、すぐ洗濯物を取り寄せるんだけども、
そうなんですよ、
本当は子供に早くご飯を食べさせたいと、
はい、
片付けてお風呂に入ってもらって寝てもらいたいと洗濯物がサンルームにあれば、
はい、
洗濯物のことはとりあえず置いといて、まず帰ってきたらすぐあの子供のことができて、
はい、
で子供が寝た後にゆっくり畳むこともできるので、
はい、
そういう時間の使い方もまた変わってくると思うんですよね。ここはやっぱねよく考えていくのが大事だなって思います。